東洋商科の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたします。
春のうららの隅田川、上り下りの船人が、貝のしずくも花と散る、眺めを何に例うべき。
花。毎年全国各地から桜をはじめとする花の便りが届くようになると、誰もが思わず口ずさむ歌、花。東京を流れる隅田川とその岸辺のうららかな春の日の眺めを歌ったこの歌は、国文学者である竹島羽衣が東京音楽学校の教授に赴任した頃に作詞し、助教授であった滝廉太郎が曲をつけた作品である。この歌は明治33年に組歌四季として4部作にまとめて出版され、日本初の芸術歌曲と評された。竹島羽衣28歳、滝廉太郎21歳の若き新進気鋭の2人によって作られた。滝は声楽のための組曲四季に竹島の花を最初に置き、詩と曲が揃ったこの花のみが日本を代表する歌曲として多くの人々に愛称されてきた。国文学者の金田一春彦氏によれば、作曲した滝自身が芸術的な日本歌曲の第一号と自信を持って発表した作品であると紹介している。竹島がこの詩を書いた明治中頃の隅田川は、今のような堤防ではなく、四代将軍徳川家綱によって川の土手に大島桜などが植えられ、江戸切手の桜の名所としてにぎわい、庶民の憩いの場、お花見の場として広く親しまれていた。その土手には後にソメイヨシノが1000本以上植えられ、上野の大山の桜並木とともに人々に美しくのどかな春景色を楽しませてくれる名所となった。竹島は東京大学国文学科の出身で、歌人ではあったが詩作にも励み、美しき天然など日本独自の麗しい自然美を流れるような表現で歌い上げている。この歌の詩は格調高く、貝の雫も花と散るといった繊細な表現を取り入れるなど、日本を代表する詩と評されている。また、くるれば昇るおぼろ月 と東京隅田川の夕暮れを千金に値するものとして歌い上げ、桜と柳の織りなす日本の春と隅田川の岸辺に連なるのどかな自然の風景を朗々と描き上げている。この歌は唱歌としてではなく歌曲、合唱曲として作曲されたものであるが、その美しい詩と曲は多くの人々に愛され、とりわけ女学生たちの愛唱歌として歌い継がれている。童謡唱歌の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹、企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたしました。